ばんは。こんばんは。こんばんは。お風呂です。こんばんは。今日はね、そうですね。まただだな。鼻が詰まるな。本当に困ったもんだよ。この鼻はね、岩谷産業ってあるでしょ。カセットコンロとか、何噛んでガスを売る。岩谷産業から出ているアブリアっていうさ、カセットコンロがね、あるんだよね。で、あれがカセットコンロ、カセットコンロじゃねえや、アブリア2になっていて、俺はさ、初代のアブリアをね、使ってたりしたんだよね。ま、なんでいきなりアブリアのね、話をするかっていうことがあるんだけどさ、ま、気分がね、アブリアなんだよね。で、アブリアって、どういうものかっていうとさ、いわゆるその、炉端焼きをご家庭で楽しめるっていうね、そういうコンセプトの商品なんだよね。だから、まあもちろん肉も焼ければ、魚介類も焼けるし、まあ野菜類とかね、まあ魚のさ、干物とかもね、焼けるんだよね。で、まあ本当に、家で炉端焼きをみたいな、そういう商品なんだよね。で、そのアブリアがさ、めちゃくちゃ使い勝手が良くてね。で、まあ何を焼いてもね、そこそこ美味しいんだよ。ダメだな、腹が。その、副車板というものがね、だからね、ヒーターと、まあ焼く網の間にあって、いわゆるその遠赤効果みたいなもので、様々な食材をね、焼けるんだよね。だから、まあ、なんて言うんだろう、じわーっとこう、焼いていくっていうね、ものなんだよね。だから、ああいう遠赤効果で焼いたものって、まあ、大体美味しく焼き上がるんだよね。まあ、肉でも、魚でも何でもそうなんだけど。だから、そういうその遠赤効果があってね、美味しく焼けるっていうものがあるの。で、俺普段さ、それを使っていた時に、付属されていた網でね、ずっといろいろ焼いてたりしたんだよね。でもね、その網から、まあ肉が落ちる、野菜が落ちるみたいなことが結構あって、で、もうちょいなんか使い勝手がいいものないかなと思って、で、探していくと、岩谷産業のオフィシャルの商品ではないんだけども、いわゆるパソコンとかさ、ああいうもので言うところのサードパーティー製のアブリア専用の鉄板が売ってるんだよ。で、いろいろまあ種類がね、売ってたりするんだけど、なんならね、アブリアよりも鉄板の方がさ、値段が高いんだよ。俺が買った時ってアブリアって6000円とかそれぐらいで買えたんだけど、鉄板がね、7000円が1万円近かったかな。なかなかに高いんだよ、鉄板。で、それだけ、まあ、鉄板がね、高い理由があって、熱いんだね、鉄板が。1センチある、俺は鉄板を買ったのね。その当時買える一番熱いタイプのものを買ったんだけど、で、その、厚手のね、鉄板で、アブリア、使って、肉、野菜、魚介類、焼くと、どうかな ?1.5 倍、ないしは、2倍は、美味しくなるんだよ。で、それには、やっぱり理由があって、鉄板で熱いほどね、いいと言われてるんだよね。だから、よく鉄板屋に行ってさ、目の前でいろいろ焼いてくれるお店あるじゃん。高級鉄板で、みたいな。ああいうお店の鉄板って、めちゃくちゃ熱いんだよね。もう、1センチどころじゃないんだよ。もう、2センチとか、3センチじゃないかもしれないけど、まあ、かなり厚手のね、あれは、まあ、鉄板を使うんだよね。だから、 お店で、まあ、ああいう風になんかね、家にもあるような食材でさ、じゃあ、なんだろう、椎茸焼きますとかさ、なんか、玉ねぎ焼きますとか、めちゃくちゃ庶民的なんだけど、まあ、なんかね、牛のヒレ焼きましたとかさ、なんかフォアグラ焼きましたとかさ、出してくれるんだけど、同じ焼き物にあるにもかかわらず、ああいうお店と家で、同じ食材をね、焼いたとしても、味が全然違うっていうのは、あのやっぱりね、鉄板の厚さに秘密があるんだね。だから、炙り屋といっても、厚さ1センチの鉄板で焼くと、まあ、肉がうまい。まあ、高級な肉というか、焼肉専用の肉ももちろんうまくなるし、普通のあの、ね、タイムセールで、もう閉店30分前にさ、シールがね、貼られるのを待って買う肉ってあるじゃん。あれも、2倍は美味しくなるんだよね。やっぱりその、鉄板が熱くなることで、火の通りが、まあじわーっと多分伝わっていくんだろうね。だから、ああいう焼き物に関して言うと、やっぱりあの火加減が大事で、じわーってね、やる系が、まあ大体どの食材においても、美味しくさせるよね、うん、だからね、まあ家でああいう焼肉をより美味しく食べたいっていう方にはね、アウディアプラスサードパーティー製の厚手の鉄板、それをねおすすめするんだよ。俺の知り合いとかね、友達にもそれいいよっていう風に教えて、まあ何人か買ったね人もいるぐらいで、なんかその感じは、白崎仁家のようだな。あの、なんかショッピング、なんだっけ、テレフォンショッピング、ショッピングみたいなさ、感じになっちゃうんだけど。でも本当にね、そのセットでやると美味しくて、で、炙り屋がね、いいところはね、まあ水を、あの下のね、トレーに入れるから、まあ、煙がある程度防げるんだけど、でも全く出ないっていうことはないんだよね。だから、俺はもう一人暮らしだから、いつも炙り屋を使うときは、もうあのガステーブルの上にね、置いて換気扇回して、その下でね、焼いてたりしました。まあ、全く煙が出ないということはないんだけどね。ただね、あの、副車板と厚手の鉄板で確実に美味しくなる。ただね、それを使わなくなってしまった理由があって、片付けがね、めんどくさいんだよ。まず鉄板がもう重い。2キロ、まあ、3キロはないと思うんだけど、2キロから 2.5 キロぐらいあるんだよ。で、洗うのが難儀でね、で、普通のまあ鉄板だからさ、なんかテフロンがついてるとかそういうものでもないから、言ってしまえば、ただの金属板だからさ、あの、焦げがつくんだね。で、ほんとああいう焦げって一晩、ね、水につけてとか、そういう風にすれば、取れるんだけど、そんなに台所ね、スペースがあるわけでもないからさ、一晩水につけてができないから、食べたらすぐ洗いたいんだよね。そうすると、なかなかあの焦げが取りにくいんだね。そういうその、洗う手間、重さっていうのがある。あと、炙り本体自体もやっぱり油が飛ぶからさ、まあ水受けのトレイとかね、そういうものも洗わなければいけないっていう、その手間があってね、使わなくなってしまって、今はガステーブルの上に直接置く、あの焼肉用のやっぱり鉄板があるんだね、ちょっとその、波打っているような鉄板があって、もうガスコンロの火を直火でその鉄板の上で肉を焼くんだけど、あの、洗う手間とかはないんだけどさ、肉がね、まあ、ことごとく、美味しく焼けない。やっぱりあの、直火でやると、すぐに肉は焼けたりはするんだけど、まあ、美味しくないね。いい肉だとしても、まあ、まあ、そんな感じだよなっていう程度にしかならない。もう明らかにね、炙り屋と1センチの鉄板で焼いた方がね、もうなんていうの、グラム100円なんだけど、今グラム100円では買えないけども、まあ仮にグラム100円のさ、まあ豚肉でもいいんだけど、そういう肉の方がね、よっぽど 例えば焼肉専用のなんかグラム500円しますみたいなさ、1000円しますみたいなさ、ああいうものよりもね、確実に美味しく焼ける。だからこの直火でね、薄いフライパンとかね、鉄板っていうのは美味しくないね。そんなね、話をね、したかったんです。こんばんは、牛肉太郎です。でね、この話をしたいなと思ったきっかけが、今朝さ、見た記事があって、それがね、ちょっと衝撃的だったんだよ。ガステーブルの、弱火、中火、強火。それが、間違っている人多いですよっていう、そういう記事だったのね。で、それを見るとさ、いわゆる俺が今まで、中火だと思っていたもの。ややこしいな。俺が今まで、弱火だと思っていたものは、本来のその料理の常識としたら、中火なんだよね。で、強火で言ったら、もうなんかね、豪華で、何、諸行の行に火と書くようなね、豪華な状態。そんな状態なんだね。だから、いわゆる思っていたよりも、一段、ちゃんとしたその料理の世界の中では火加減っていうのは、一段低い感じだったりしたんだね。それが衝撃的で、いわゆるああいう料理業界でいうところの強火っていうのは、鍋底に火が、ピタッと届く程度。それが強火。で、中火っていうのは、火の先端だったかな。それが鍋底に当たる感じ。で、弱火っていうのは、もう鍋底に火が届くか届かないかぐらいな感じというね、ことなんだよね。だから俺が思っていたのはさ、まあ強火って言ったら、ガステーブルの、何?回すやつ。あれをマックスにしとけば、それが強火だと思ってたんだけど、そうじゃないんだよね。火が鍋底に当たる、火加減の感じでね、強火、中火、弱火っていうのはね、あるの。それがね、衝撃的だったな。まあでも確かにさ、カレーとか作るときに、まあ箱を読むじゃん。そうすると、中火で15分とかさ、書いてあるんだけど、でもうちのさ、ガステーブルの中火でね、ああいう風に鍋というかカレーを煮ていると、結構、ぐらぐら言うんだよね。もう煮立っているみたいな感じになってさ、で、いつも、いや、中火はちょっと強いなと思って、だいたい火を弱くするんだよね。だから、間違っていたね。料理の界隈では、中火っていうのはね、まあ鍋底に火が、まあやっと先端がね、届くぐらいの火というね、ことだったりしたんだよね。いやー、まだまだね、知らないことが、いっぱいあるね。というかさ、もうなんか、昨日の配信もそうだけど、今日の配信もさ、もう料理万歳状態だな。ね、昨日はチリミの話をしてさ、今日は岩谷に産業で、炙り屋がいいとかさ、火加減がどうしたこうしたとかさ。あとね、まあ料理というか、まあ料理の作るのは、まあそんなに言うても好きじゃないんだよね、どちらかというとね。俺はむしろ片付けの方が好きで、作るときって、逆にクリエイティブな能力を発揮しなければいけないじゃん。だから、まあ普段そういう、ね、いろいろクリエイティブ系の仕事をしていると、そこに頭を使いたいんだよね。頭というかそこに力を使いたいから、料理にあんまりクリエイティブ力で、いや、この調味料とか、この食材合わせたらどうなるんだろうとかさ、そういうところにあんまり力を使いたくないし、そこにはね、俺あんまり興味がないんだよね。だからまあ YouTube を見たり、オレンジページを見たり、まあああいうものを見て美味しそうだなっていうものを、もうその書いてあるレシピの通りに作るっていうね、ことをしているぐらいで、むしろ俺は片付けの方がね、 すごい好き。片付けをしてるときって、いつもね、いろんな発想が浮かぶ。なんか手に、水流の刺激を受けているせいなのか、髪の毛を洗っているときもそうだし、ああいうふうに何かね、食器を洗っていくときも、いろんなその、アイデアがね、湧くんだよね。だからまあ片付けが好きなんだけど、まあそんな中でさ、俺がね、使っていて、便利な調理道具のね、話をしようか。もうなんだろうな、全く興味がないよね。料理が好きな人じゃないと興味がないし。でも逆にこれ、俺自身が男の一人暮らしだからさ、一人暮らしで、まあこういうものがあったら結構その、キッチン周りがね、なんていうの、整うというか、まあ少ないね、もので、簡潔になるよっていうね、ものなんだね。で、一番大きいのが、ボール。ボール兼ザル。大体ね、直径が25センチぐらいあるかな。割と大きめなボールなんだよね。で、そのボールに、下にさ、パンチ穴が開いていて、ちょっとそのボールを斜めにすると水が来てるっていうね、ものなんだよね。で、通常状態に戻すと、まあ水が普通のボールのように使えるというもので、これがね、すごいはかどる。ボールを使うシーンってさ、いっぱいあるじゃん。毎朝洗うにしても、まあなんかね、まあなんかいろいろ洗ったり、なんか混ぜるのにあんまり使えないんだけど、まあ洗ったりするときに使えるじゃん。あと、俺が必ず使うのは、それで米を研ぐんだよね。そうすると、通常状態でやると、割とその水がある状態でね、研げるんだよね。で、水が、そのパンチ穴からさ、漏れていくから、いい感じの水の塩梅で、いつもね、その米が研げるっていう。で、水切りもしやすいしさ。それでね、いつも、米をね、研ぎ出ますね。このボールはもう、結構使ってるね。10年近く使ってるんじゃないかな。このボールを買ってから、なんか、ザルをね、買うとか、まあ、ボールをね、買うとか、まあ、ボールは、買うか。ボールは意外に好きだから、ステンレス製の結構ね、デザインがめちゃくちゃ綺麗なボールを買ったんだよ。あと、その、ザルがね、セットになっているボールを買ったんだけど、でもあんまり使わないね。その斜めにしたら水が切れるボールばっかり使う。あのボールはね、本気でいいよ。おすすめはね、まあそのボールが一番おすすめ。あとはまあうちにあるのは、包丁は2つあるね。万能包丁と、ペティナイフぐらいね、小さい包丁を使ってるね。まあ普段なんか果物切るとか、なんか皮を剥くとか、まあちょっとしたものを切るときは、まあペティナイフぐらいでちょうどいいんだね。なんか、でかいさ、ね、万能包丁みたいなやつだと、ちょっと刃渡りが長いんだよね。うちはそんなまな板が大きいやつもないからさ、コンパクトシティのね、まな板だからね、正方形のまな板だから、あんまり刃渡りがある包丁は使い勝手が悪いからね、一本はペティナイフぐらいのね、包丁を使ってますね。でもさ、結構海外のさ、人たちの料理をしているものを見ると、まあロシアでもヨーロッパでもそうなんだけど、結構さ、家庭で使っている包丁って、みんななんかペティナイフぐらいの包丁を使ってるよね。めちゃくちゃ小さいのを使ってるよね。2本ぐらいじゃない？あんなに、万能包丁とかね、いろいろ、包丁を使ってるのは。だから、うちはね、まあ、万能包丁と、そういうピティの人。でも、包丁はね、他にもあって、まあ、パンを切る用の、包丁というか、ナイフ、ノコギリみたいなさ、長いやつ。あれも食パン切る用にあるし、あとね、前使ってたのが、中華包丁ね。中華包丁もあるんだよね。 ただ中華包丁は、やっぱりね、大きくて重いんだよ。で、やっぱり使わなくなってしまったね。万能包丁というか三徳包丁だっけ。あれになったね。で、俺結構豆だからね、あの包丁はさ、あの、砥石でね、研ぐんだよ。最初あの、よく、なんていうの？あの包丁さ、ただスライドさせるだけで切れますよっていう包丁研ぎ機を使ってたんだけど、いや、もうちょいなんかちゃんとした切れ味をなんかやりたいなと思って。で、砥石を買ってね、切れが悪くなったら大体砥石でやってますね。砥石の方がむしろね、いいよ。簡単でいいとは言わないんだけど、あ、なんか研いでるぞっていう感じもするし、なんかね、あの研いでる時間で無心になれるんだよね。だから割と好きで、でもあんな砥石をさ、やってる時間なんて、そんなにね、あの30分も40分もやる作業じゃないから、まあ大体、片面、俺は30回ぐらいだね。30回ぐらいやって、ひっくり返して30回ぐらいやってみたいな。それぐらいでもう十分で、スパッと切れるものに戻るからね。砥石を使ってますね。あとね、こういう調理道具で言うと、あれが便利なんだよな。あの、無印のシリコンスプーン系、あの、シリコンで、なんか、そのバターベラみたいなね、あの、ちょっとジャムをすくうようなさ、長いやつがあるんだよ、シリコン製の。あれはもう、本気で便利だね。何やるにしても便利。あの、ジャムをパッパッにしても、まあ、卵とかさ、時々なんか、あの、今日は、卵サンド食いたいなっていう時は、まあ、電子レンジでさ、少し、卵割って、で、スクランブルエッグというか、まあ、ゆで卵が崩れた状態になるようなね、そういうものを電子レンジで作るんだよ。あれ、すげえめちゃくちゃ簡単で、ゆで卵からが、しか作れないっていうね、印象があるんだけど、単純に電子レンジで、まあ、30秒ぐらいだったかな、やって、一回かき混ぜて、もうちょい10秒ぐらいやると、あのなんかね、ゆで卵を砕いたような、感じになるんで。で、マヨネーズとブラックペッパー入れれば、あの卵サンドのね、あのネタができるんでね。で、その時にね、このシリコンのヘラみたいなやつが、めちゃくちゃはかどる。量はさ、かっぱけるんだよ、全部。綺麗に。だからね、このシリコン系のやつは、一本、いいね。長さは20センチぐらいかな。で、先端が5センチあるかな。それぐらいのヘラ。大きくないやつですね。で、以前これの小さい版があったんだけど、それもすげえよく使ってたんだけど、多分ね、なんか生ゴミがなんかで一緒に捨てちゃったんだろうね。もういつの間にかなくなってしまって。このシリコンの小さなヘラはね、一家に一本あるといいね。あとね、なんだろうな。あとまあヘラがあるんだけど、まあヘラはね、もう昔から、お袋が使っていた木べらをね、そのまま使ってるね。やっぱりなんか、フライパンでね、炒め物をやるとか何やるっていう時に、まあシリコンのものもね、あるんだけど、やっぱり木べらがいいね。その木べらを、もうずっと、あの、引き継ぐようにね、使い続けてたりするね。あとはね、もう、絶対的なこだわりっていうものがあって、菜箸。このね、菜箸を探す旅が、結構ね、本当に探しまくったんだよ。で、菜箸、飾っちゃう？あのね、俺の菜箸の、条件があって、一つはね、あの、長さがあるんだよ。で、長さが、もうね、26センチ。26センチじゃないと、ダメなの。 で、案外菜箸で26センチぐらいのものって、まあ中にはあるんだけど、あんまないんだよね。長いものしかないんだよ。30センチぐらいのものしかなくて。で、逆に26センチぐらいのものになると、妙に細い菜箸しかないんだよね。で、なんか上下使えますみたいな。そういうものしかなくて、いや、そういう菜箸じゃないんだよなぁと思って。で、いろいろね、探すんだよね。で、もう一つのさ、その譲れない条件っていうのは、まあ、あって、水。菜箸でありながら、普段飯を食うときにも使える和箸。要は、兼用したいんだよね。もう男の一人暮らしなんかさ、その菜箸で作って、菜箸で食うんだよ。わざわざ菜箸と、なんか食べるような箸とかさ、分けないんだよ。だから、普段食べる時にも使えるね、箸がいいんだよね。で、そういうもので探していくと、あんまりね、ないんだよ。26センチぐらいの長さで、いい塩梅の箸が。で、菜箸で探していけばあるんだけど、菜箸は料理をするときにしか使えないじゃん。でさ、菜箸って、飯を食べるときにはさ、使いづらいんだよ、逆に。細さとかね、変な形状が。だから、まあ普段使う箸で長さが26センチでっていうと、これがね、菜箸以上にないんだよ、長めの箸って。大体箸って、まあ20センチとかさ、22、3センチとかさ、それぐらいのものしかないんだよね。26センチの箸って、探してみてもらえばわかるんだけど、ないんだよ。でもね、お母さん、見つけましたよっていう。しんすけね。しんすけも消えちゃい。まっちゃんも消えちゃいというね。見つけましたよ。ね、宮内庁御用達の、橋政本店っていうのかな。吉野杉の、橋があるんだよね。六角橋って言って、六角形の形をしている橋があるの。で、宮内庁御用達のね、橋があって、でもそれ、宮内庁御用達だからといって、なんか漆塗りで長く使えるとかさ、そういう橋じゃなくて、基本的にはまあ割り箸のようなね、お客さんに来た時用に出すような、そういう使い捨ての橋なんだよね。で、その橋がさ、もう長さはね、ジャスト26センチ。で、しかも、料理をね、普通に食べるときに使うような箸だから、まあ形状も普通の箸の形状してるんだよね。先端は細くて、真っ端に行くほど、太くなっているっていうね、普通の箸の形状してるんだよ。で、これをね、買ったの。で、3セットで550円とかそれぐらいなんだよね。で、それを買ってみたら、もうこれが、ドンズバコだよ。料理をね、するときの菜箸としての長さももうベストだし、そのまま作った料理をさ、まあ食べるときもその箸で食べるんだけど、長さもね、もうちょうどいい。飯を普通に食べるときも長さとしては、俺はもうすごい使い勝手がいい長さなんだよね。だからね、この菜箸はすごいこだわりがある。もう菜箸はこれしか、使ってないね。もうここ。もうこれこそここ、10年近くはこの橋かな。10年は嘘だな。10年は嘘だな。5年、6年、もう7年ぐらいはその橋をね、使ってたりするね。でね、まあ、使い捨ての基本橋ではあるんだけど、やっぱり宮内庁御用達なのか何なのか、まあ、ちゃんとしたさ、吉野杉のね、橋ということもあって、何度となく洗っても使えるんだよね。だから大体、1年の橋を、1年以上は使えるね。うん、結構丈夫だしね。炒め物に使っても折れたりね、 妙になんか先端がね減っていくということもあんまりないんだよね。だから余裕で1年以上は使えるね。よっぽどなんか洗うときに変に力を入れてね、先端が折れてしまって取り替えるというぐらいなもんで、まあ長くね使える箸だね。だからまあこの長さとね、菜箸にも使えるし、普段ね飯を食うときにも使えるこのね箸政本店吉野杉クラフライト御用達のね、六角じゃないな、八角だった、八角でした、八角形をしたね箸だから、これ八角形をしてるからさ、あの転がらないんだよね。それもすごいいいところで、もうマイベスト箸だね。まあこの箸は使い続けるな。それぐらいかな。あとはまあいろいろ便利だっていうことで、いろいろああいうさ、キッチン系のものはなんかアマゾンのセールの時にね、実はいろいろ買うんだよね。でも使いづらいなっていうものの方が多いし、結局昔から使っているものがめちゃくちゃ良くて、今ねすげえ欲しいのが、あのキャベツを千切りする用のあのスライサー、今使っているのはなんていうの、あのなんかキュウリとかさ、ああいうものをスライスする時の大きい版みたいな、要はスライサーを置いて、その上からキャベツをねシュッシュッシュッシュッってやるタイプなんだけど、そうじゃなくて、あのピーラー式のさ、キャベツのスライサーがあるんだよ、じゃがいもの皮むき器みたいな、あれがなんかね気になってしょうがないんだよね。あれでやっぱりキャベツの千切りとかねできるらしいので、でもどうなのかなと思って、ああいう風にキャベツの千切りをピーラーでって、目が詰まってればさ、まあ綺麗な千切りになるんだけど、春キャベツみたいなさ、身があんまり詰まっていないものだとできないでしょ。まあそもそも新キャベツをねスライスしてっていうことで食べないかもしれないけどさ、あれが欲しいね。あとはね便利なのはなんだろう、チョッパーかな。手動チョッパーが何気に便利だね。なんか納豆とかさ、まあうどんでもそばでも食べるときに、あの長ネギ千切りにしたいじゃん、千切りというかみじん切りにしたいじゃん、あの時に包丁でみじん切りにするとめんどくさいから、手動のチョッパーでギュンギュンギュンって紐をね引っ張ってやると、みじん切りになるからね、あれは便利だね。まあそれぐらいかな、料理のああいうアイテムで便利だったやつは。あとは何があるかな、まあ大体皿も器もあの決まってるからさ、の目で楽しむ感じがもう微塵もないよね。だから本当はなんか魚を食べるときはあの黒いなんかね、いい焼き物系のちょっともう長方形のさ、ああいう皿が欲しいなと思うんだけど、うちにはないからさ、もうなんかニトリかなんかで買ってきた丸いですね、白い皿しかないんだよ。あの白い皿で焼き魚とかさ食ってもね、なんか美味しくないんだよね。やっぱり見た目があるからさ、魚って。だから皿は欲しいなと思うんだけど、でもほとんど使わないからさ、使う皿としてはその丸いね皿と、まあちょっと縁があるようなね耐熱の透明のガラス皿と、あと何だったっけな、なんかお祝いかなんかでいただいたなんか丈夫なね器ぐらいかな。あとはまあ落としても割れないようなサラダボール、それぐらいしかないな。食器はね全然目で楽しむような感じのものが ない。あれはなんかちょっと寂しいね。まあそんなことぐらいかな。まあなかなかね、すげえ。今日もまあ料理の話というか、料理道具、調理道具の話に終始したんだけど、どんなね、なんか便利な調理道具とかね、あったら教えてください。いや、これはすげえ、はかどるわ、みたいなね、ものがあったら、知りたいね。今、さしずめ、調理系でなんか困ってるのは、困っていくというか、好きなんだけど、なんか散らかるから嫌なのが、キャベツの千切りが、とにかく嫌なんだよね。いわゆるトンカツ屋で出てくるようなさ、ああいう薄いね、まあスライサーでやればできるから、好きでよくやるんだけど、でもあれをやるとさ、もうキッチン中が、なんかキャベツがあちこち飛び跳ねてるじゃん。あれをなんか、解決する方法がないんかなと思って。だから、なんか、あれさ、水の中であのキャベツのスライスができるとかさ、そういうものとかないのかね。そうすれば、飛び散らないじゃん。キャベツ。で、すぐ、ね、水に浸して、シャキッとさせることもできるわけだからさ、水の中で使えるキャベツのスライサーを作ってほしいな。ということで今日はね、まあ政治の話をね、してみました。岸田首相、本当に、あんまりね、調子づいてると、大変なことになるから、本当に、今の世の中は。ねえ。そんなね、政治の話、経済の話、それをね、してみました。おやすみなさい。